はい、OK です、ルカによる福音書、1章の今26節今お読みしたところですね、このマリアが天使ガブリエルから身ごもるイエスを身ごもることが伝えられた箇所であります。これをしばしば受胎告知という、難しい言葉がありますけれども、このマリアがこの御使いから語られた時に非常に恐れてひどく戸惑ったとありますけれども、最終的にはこのやり取りの中であなたのお言葉通りになりますようにと答えて、いますね。で、このマリアの言葉と、そして後でこのマタイによる福音書からヨセフと天使との御使いとのやり取りも、見てみたいと思いますけれども、そこから私たちにも与えられている神の恵みをですね、探っていきたいと思います。このメッセージの題はですね、恵みに恵まれた人っていう言葉を題名をつけましたけれども、クリスマスの時期に今入っていまして、日本ではどうでしょうかね、今の日本におけるクリスマス、日本だけじゃなくて世界もそうだと思いますけれども、過ぎたら年末、大晦日、それから年が明けて元旦のお祝いをして新年に入り、いつもと変わりなくその時期を過ごし、その行事をこなすという感じでしょうかね。たまたまなんですけど、皇太子が23日にお生まれになってですね、だからクリスチャンにとってはとってもいい祝日、天皇だっけね、あれ皇太子でしょ、今の天皇だっけ、天皇陛下だっけ、ああ失礼しました、今の天皇陛下がね、で、残るんでしょうかね、分からないですけれども、この祝日が残るかどうか、多分残るんじゃないかなと私は期待しますけれども、たまたまですね、その非常に近い、23日が祝日ということもありまして、行事としては、こなして、行ってるわけなんです。でもですね、いつものことが何も変わりなく、特に変わりなく過ぎていくという、なんていうのかな、こう空気が、いつの時もそうなんですけれどもありますよね。で、ある漫画の一コマを読み、おおと思ったんですね。ある女の人が、ぽつりと独り言のように語った言葉なんですが、空気読んで、空気読んで、空気読んで生きてたら空気みたいになっちゃった。わかります?この、自分に確固たるやりたいこともなく、この、自分のこうしなければいけないというものが分からず、とにかく周りの空気を読んでいって、読んでいって、読んでって生きてったら自分が空気みたいになってたと。ということで、なんとなくの雰囲気の中で、この過ごしていったら、そしてこの際立ったことをすると結局目立っていってしまうし、何か損をしてしまうとか、面倒なことになるとか、迷惑をかけるとか、それでそういうふうな生き方をしていったら、結局自分がなんとなくの空気みたいな人間になってしまうと、命がなくなってしまうということですね。で、人間というのは日常だけでは生きていけないです。非日常性が必要になります。いつもの生活ではなくて、これは見たことがない、聞いたことがないという意外性、あるいは奇跡って言ってもいいんでしょうね。いつも自分のしていること、できることの中で全てを生きているとしたら、虚しさが残って死に至るけれども、これまで経験しなかったこと、知り得なかったこと、もう驚くようなことがあれば、そこに命があり、希望を見出せるわけなんです。今の生活以上に期待できるものがあるんだということなんですね。で、そういった奇跡的な話というのは、人々は、聞きたがってますよね。例えばテレビ番組で、アンビリバボーっていうのをご存知ですか?意味は何ですか?アンビリバボーの。信じられない。ですよね。信じられないという、奇跡の、実話ですよね。それね。作り話じゃなくて実話を紹介しているわけなんです。 まあ、ここに希望を見出すことができるわけです。で、聖書に触れたことのある人たちはですね、まあ、よくその中で批判をする人たちがいます。なんでこんなことを信じられるのかということですね。で、事実奇想天外なことばかりが起こって、その意外性に驚き、なんであえてこういうことをこの記録しているのかと戸惑いながら、まあ、読み進めていくと、まあ、自分自身もいつの間にかそこに希望を見出していくことになる奇跡があるわけなんです。で、奇跡というのは人間の世界ではなく、神が人間の世界に介入しておられる、介在して、まあ、おられるからなんですね。なので信じがたいことばかりが、アンビリーバブルなことばっかりがこの最初から最後まで、まあ、起こっているわけで、今読んだ、先ほど購読文で読んだ箇所というのは、まあ、その始まりにしか過ぎません。わかりますね。処女から生まれるんですよ、赤ん坊が。神の霊、聖霊によって妊娠したんですね、マリアが。で、ヨハネによる福音書の方を見ますと、言葉が人となって肉体を持って私たちの間に住まわれたと、この天と地を作られた神が肉体を取って生まれたっていうことなんです。このこと自体がもう何言ってるんですかなんですよね。だから異端は肉体なんか持ってないとグノシ主義って言いますけれども、そういうふうに言いますし、そして同じ一神教を拝んでるとされているユダヤ教とこのイスラム教もですね、イエスを人であるのにそれを拝んでるっていうことで間違ってるって言って否定するわけなんですよね。この神が人となられた、肉体を持たれたというところっていうのはもう本当に奇跡っていうか、もう意外というか、やってられないよみたいなそういうものを持っているわけです。そしてイエス様が人として育ったって30歳ぐらいになってから公に活動を始められたわけですけれども、これ読んでいくとですね、このキリスト教の教えっていうのは、なんかその道徳的なものはすごく有名になってますよね。例えば敵を愛しなさいとかですね、そういうところはすごく有名になりますけれども、どうですか、この悪霊が追い出したとかですね、人を癒すとかですね、あと水の上を歩いたとかですね、まあ、そういうところっていうのは、まあなんかね、こう聖書から人を引き離してしまうんじゃないかなっていうふうに思ってしまうよね。だからなかなか有名にならないし、で話すとですね、あ、ダメだこの書物はというふうに、まあ、人を引き離してしまうんじゃないかなと思われるようなこと。でもこれが奇跡です。意外です。意外性をもたらして、なんだこれはということになって、一番大きな奇跡なんですか、印は。パリサイ派の人が天からの印をくれと言った時に、イエス様は、それはヨナの印しか残ってない3日2晩ですね、人の子は地の中にいて、それだけなんだと、つまり死者の中からの復活なわけなんです。で、これを信じる者たち、復活のキリストにお会いするために礼拝を捧げている者たちをキリスト者と呼んでいるわけなんです。そしてなんで死んだかって、十字架にかかって死んだわけですけれども、そのなんで死んだかということを、この復活の後に弟子が知るわけですよね。私たちの罪のために生贄となって死んでくださったと。奇跡から奇跡で終わりました。そして今も信仰を持って生きている者たちを通して奇跡を経験していっていくわけなんです。もう一つですね、このまずもって今の話、なんで信じられているのかって言ったら、聖書に書かれているからだと、まあ、いうことなんですけれども、どうして信用できるのかということで、神から預かった言葉、これが前もって語られて いるからそれが一つ残らず実現しているというところで、もう神から預かった言葉だということを知っているわけです。だから、この今その印というか目に見える形でそれは起こっていなくても、ひたすらそれは真理であると信じて希望を持ち、まあ、生きていっているわけなんです。でこれからも今までもこの、神が言われ語られたことはその通りになっているので、まあ、これからもその通りになると、まあ、信じて生きているわけなんです。でこの奇跡が自分の身にも起こる、神が生きているということ、神の言葉がその通りになっていくということを、この自分の身にも起こる、この大いなる恵みですね。ただ奇跡が起こって、さっきのアンビリーバブルのね、この番組でおすげえなーっていうんじゃなくて、自分もその奇跡に預かる恵みがあるんだという、これがその手本になっているのが、まあ、イエス様の母であるマリアと、まあ、後で見ていく父のヨセフになっていくわけなんですね。ガブリエルがマリアに強調していたのは、あなたは神から恵みを受けたのですと。この恵みは覚えておいてくださいね。カリスと言いますけれども、このでたまものがカリスマっていうんですよね。この神から与えられた、上から与えられたもの、これカリス、カリスマ、たまものがカリスマで、神の言葉がこのカリスですけれども、でこれを受けたと、神の恵みにあなたは見出されたんだよと、この暗き世において神の恵みに見出されたという人々が、この聖書にはですね、この初めからこうずっとこう面々とあるんですよね。まあ最初の人で有名なのがノアでありますですね。この人を全て消し去らなければいけない、生きているものを消し去らなければいけないというところで、神の御心にかなったって訳されてるんですね、この新改訳の聖書ですと。けれどもですね、ここを読むと、神、主の目に恵みを見出したって書いてあります。恵みっていう言葉が書かれていまして、それでノアとその家族が水の裁きから箱舟によって救われました。でモーセが主に対してこう言いました。今度はね、このイスラエルの民についてですね、私とあなたの民が主の目に恵みを見出しているということは一体何によって知られるでしょうかと。やはりエジプトから救い出されたっていう、この主の目に恵みを見出されたと、見出したんだと。恵みによって何ていうか恋を受けている、まあそういう人たちが、この聖書の中に数多く出てきます。で何をもって神からそのように恵みを受けられているのかというのは、これ何か自分が良いことをしたからではないんですね。先ほどのノアの話もそうなんですけれども、ノアは正しい人であったって書いてあって、あ、よっぽど彼は正しいからこそこの恵みに預かったんだというふうに読んでしまったけど、逆なんですよ。順番が逆、恵みに見出されたって書いてある後で正しい人であったって書いてあります。良い行いではなくて、恵みというのは自分の功徳ではなくて得られている恩恵ですから、一方的に好意を持たれて良くしていただいたということであります。ですからモーセにしてもノアにしても、自分も含めて本来裁かれなければいけないということをよく知っていました。この世が不正であり、また神の恵みを受けなけ、憐れみによらなければ救われないんだっていうことを、本当によくよくそれを知っていた人たちであります。そして神が生きておられることを信じていました。だから、恵みを持って受け入れていくっていうのかな。贈り物があって、何これ、いいよいいよって言って、開けなかったらね、贈り物にならない、恵みにならないんですよ。以前日曜の礼拝の後に交わりしてた時にですね、聖書というものが昔は入手するのが困難だったとですね、命をかけて聖書を持ってった宣教師の話をした時に、もう私がちょっと皮肉を言ってしまったんですね。でもみんな笑ったから通じたと思うんですけど、いや実際に手に持ってみるとね、もう簡単に手に入ると読まないものなんだよねとかってね、こう話すんですよね。 もういくらでもたくさんこの情報とかこの恵みが与えられていると、恵みを持って受け取ることが難しくなる。だからノアにしてもモーセにしても本当に自分たちはこれを受けるに値しない、裁きを受けなければいけない、この暗き夜にあって私も神の憐れみによらなければ生きられないということをよく知っていて、相手を神を信じてですね、救う方が神であるということを信じたわけなんです。そうです、聖書には神が救うという約束の言葉があるわけですね。アダム、初めに作られた人アダムが罪を犯して、それから世界に罪が入って、で死んでですね、そして死後に裁きを受けなければいけないと書いてありますけれども、神は女の子孫によって救うことを創世記の3章の15節で話します。女の子孫なんです。女から生まれる男の子によって人々が神から救われるようにされたんですね。で、ここが、ミソですね。で、この聖書を読むと、女から生まれたものに期待をかけていきます。例えば早速、このアダムとエバがエデンの園を追放された後に生まれたカインですね。あそこは主によって男の子を設けたというような感じで書いたんですけど、あそこは男の子、主を設けたって書いてある。だから、男の子は主ご自身であるかのように書いてあるんです。だからこの女の子孫っていうのを自分に当てはめたんですね、このエヴァが。生まれてきた子がもうメシアである、キリストであるっていうことを期待かけたんです。で、このようにして期待をかけて、または、自分から生まれてくるこの子孫がキリストであることを願ったんですね。例えば、アブラハムの、この奥さんのサラから、高齢であったにもかかわらず、不妊であったにもかかわらず、イサクが与えられて、そのイサクを通して、このイスラエルが祝福されると。こう見ていったわけなんですね。で、このようにして女から生まれる人の子によって救いが与えられたなんですね。救い、こんな身近なものなんです。救いというとどうしてもですね、この何かこうなんちゅうのかな、天にある星か何かに救いがあったらね、なんか遠い存在で、こう望遠鏡で眺めてね、こう見なければいけないような存在かもしれません。救い。けれども、ここでは、女から生まれる子ですよ。子を産むときってどうですか？非常に人間の弱さが現れます。産みの苦しみがありますよね。多くの出血をします。で、その生まれてきた赤ちゃんはもう絶えず世話をしなければ、ね、お乳をあげてなんとか生きることができるわけです。で、そこに救いが来るっていうことを神は、定められたんですね。だから聖書は良き知らせ、福音と呼んでいます。私たちの救いはどこか遠くのものではなくて、赤ん坊として生まれたイエス様に見出されるっていうところに凄さがあるんですね。生身のある人間としてお生まれになって、その本当人間ですよ。この女から生まれたっていうこの中に、その単にね、こうなんていうのかな、なんか今の優生思想であるじゃない、このなんかあの D なんだ、DNA 書いちゃってさ、なんか病気にならない、エイズにかからないとかね。なんかこの前には中国のお医者さんがなんか捕まったというか倫理、なんかあったよね。なんだっけ、このもう生まれてくるあれに、卵にさ、DNA のなんか操作したのをこうやって、クローンみたいなもんだよ、簡単に言うとね。そういうんじゃなくて、やっぱ何か弱さを持って生まれてくるって可能性が十分にあるわけですよね。で、どうでしょうね、皆さんどういうふうにお感じになるかね。もうここ外出たら小さな子を連れている、お母さんが、いろんなところに歩いているわけです。電車乗るときにもね、乳母車っていうか、今なんていうのかな、乳母車ってなんていうの、ベビーカーだベビーカーに乗せているお母さんがいるときに、すごく僕は尊敬の思いが出ます。日常生活密着している人たちです。 で、その密着しているところに、世界を動かす神の奇跡をもたらす神があなたと共におられるということが実現していくわけなんですね。これがクリスマスになっていきますね。で、いいですか。これからマリアの話をですね、もう一度見ていきたいと思いますけれども、26節、27節をもう一度ご覧ください。さて、その6ヶ月目に、御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の少女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言ったと。ガブリエルっていう名前ですね。マリアに近づいたって言うんですよ。で、これだけ読むと唐突に聞こえますよね。ガブリエル。でもこれは話の途中から聞いてるようなもんなんです。別に僕、ルカによる福音書のね、26節から読んだからっていう話じゃないんですよ。ルカによる福音書のこの最初から、このガブリエルがザカリアに現れるって話なんですけど、これ唐突な話じゃないんです。話の途中から聞いてるんです。なんかよくありません？このドラマで、シリーズ2から見ると、なんだこれ話ってね。シリーズ1から見ないとね、わからないじゃないですか。この時から約530年ぐらい前ですね。まあ、正確に言うと539年かな、紀元前の。ダニエルという預言者にガブリエルが現れます。で、この幻を見せるんですね。というか、説明しに来たという感じですね。このダニエルが見た幻があって。断食して祈ってたんです。ダニエルが。そしたらガブリエルが現れたんです。そして願いを聞いたと。このダニエルの祈りの願いを聞いたということで、愛されている民とその都について、70州が定められていると。再建という命令が与えられた時から、そこ数えていってって言うんですね。それは紀元前の445年なんですけれども、数えたら483年後、69週目合計すると、62週とまた7週ですか。そうすると、大体紀元後の30年あたりです。当時はバビロンの都で、暦で、1年が360日だということを加味すると、大体紀元の30年になるんですけれども、イエス様が33歳か34歳でちょうど十字架につけられて、命が絶たれたわけです。その時に油注がれたメシアが現れて、この人は絶たれるって書いてあります。これダニエル書の9章ね。で、マリアが今ここでいる時点にはその30数年前のことなんですね。紀元前の4世紀ぐらいとかって言われてますけれども、時が満ちた時だったんですね。時が満ちていたんです。だからダニエル書の9章を見た後で読んで、そしてそのままパーンとこのルカによる福音書を見ればいいんですね。で、そうするとつながるんです。で、ガブリエルは天使だから、まあその500何年かのね、期間があってもですね、ピューとかってですね、わかんないけども、時空を超えて、ピューって来るわけですよ。そしてこう、現れて、ちょうど良い時に、こう、やってきているわけなんですよね。そして、名の知れてないナザレという村なんです。これが、ナザレに旅行に行くとですね、まあよく言われるんですけれども、文献でナザレが残ってない。で、それだけ何でもない町なんです。なんかないですか？日本の中でも。誰も知らないような、近くに住んでる人も、何その地名みたいな。まあそういう、今行くとですね、このいわゆる受胎告知教会っていう素晴らしいカトリックの教会があるんですが、その敷地内に埋まっちゃうんですよ。入っちゃうんですよ。村自体が。ナザレそのものが。ですね。で、ただですね、それ何でもないところにダビデの家系のヨセフっていうこう微妙なものがあるんです。今で言うと雰囲気的に徳川家の何々っていうね、人がいたとかね。とか、あるいは徳川だとも近いからね、もっと昔の方がいいね。なんだろう、何がいいかな。平家。どこにいるのみたいな感じじゃないですか。やたらになんかしきたりとね、プライドばっかりが強くてね、だからといっても平家の人がね、今生きてたとしたら失礼な言い方しちゃったんですけれども、そういう感じですよ。ダビデの家系なんです。でもすごいですね。 この700年前にイザヤが予言をしていたんです。こういう予言です。6節と9章の6節と7節、イザヤ書の。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、今より常しえまで。万軍の主の熱心がこれを成し遂げるということで、この男の子が生まれて、その子がダビデの王座について、そして、この全てを治められるということで、キリストが現れるという、この予言があるんですね。そして処女ということが今ここで強調されていたんです。いいなずけにされているだけで、まだ婚姻の関係は当然結んでいない。でもこれもイザヤが予言したんですね。先ほど読んだのは9章ですけれども、2章前に7章の14節に、主は自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶということで、女から生まれてくる男の子が神の子となり、その子は処女から生まれるという予言がイザヤによってなされています。だから今ここで処女ということが強調されているわけです。で、28節、御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだと。先ほど説明しましたが、マリアはとてつもない恵みに見出されてるんですね。でも初めの反応はひどく戸惑ってるって言うんですよ。で、これ多くの人がですね、これ見つかりに会うと恐れてるんですね。恐怖っていうか、信じてない人はもう死人のように固まっちゃう場合もありますね。イエス様よみがえられるやった後に、この地震が起こって見つかりがそこにいた時に、ローマの兵士は死んだようになってしまったっていうか、倒れてしまったっていう言葉もありますけれども、この神の清さと栄光、これが反映してますから。あとですね、男性の形をしていたかもしれません、格好としては。だから許嫁の女に当時男が一人で近づくっていうだけでもやばいんですよ。ひどく戸惑ってるっていう言葉は、恐ろしかったっていうギリシャ語よりももっと強い言葉が使われています。ちょっと女性の方でね、考えてほしいんですけど、一人でいた時にドドッと男の人がフッってやってきた時に、身構えてねそれより5倍ぐらいすごい、ということなんですけど、彼女のすごいのは、これは一体何の挨拶かと考え込んだっていう言葉なんです。これマリアの特徴なんです。マリアは心に留めたっていう言葉もあったりとか、例えば12歳のイエス様が、この私は父と一緒にいつもいるんだっていうね、なんだかよく分かんないことをエルサレムで話したときに心に留めたってなんです。で、これ何かっていうとですね、今で言うと、今のいい日本語はね、逡巡したっていう言葉あります。こう、一体何なんだろうな、気になる言葉だな、でもこんな、なんかもうよく分からないことが起こって、どうしようもないけれども、何か意味があるかもしれないから、とりあえずちゃんと引き出しにしっかりとこの言葉はしまっておこうみたいな感じですよ。冷静でした。この感情に任せて結論を出すことなく、思慮深く思い巡らしたということなんです。で、今の世の中はですね、こう逡巡することを嫌がります。めんどくさいプロセスです。すぐに結論を出してこうだって言った方が楽なんですけれども、現実はそうじゃないんです。頭を隠して尻隠さずなんですよ。いつもこうだって言って、その世界の中だけで生きて、その感情的に反応して、で、そうしたら現実はそう動いてないからなんですよね。本当そういうことを思います。つくづく世界情勢を見てもそうだし、今世の中でいろんなことが起こっているのを見てもそうだし、 なんか私もちょっと折れる気持ちになる時がありますね。このここ数年で起こったこの世界の情勢とかですね、この身近な、身近って言ってもこの日本の社会のことであるとか見ていくとですね、一体どうなるのかなってこう思う時がありますけれども、だからこそ神の言葉をもう一度思い起こし、思い巡らして、一体何のことかな。でこれマリアから生まれたイエス様が、マリアからの、まあ、息子らしいって言ったら変なんですけども、一番理不尽なところを取られて、罪がないのに罪あるものとされていくってことを自ら選んでいくわけですよね。けれども私の願いではなく御心の通りにしてくださいと祈られたわけですね。自分の願うことよりも神の意思が大事としていかれたわけなんです。で30節ご覧ください。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありませんマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありませんと。先ほどのイザヤの予言、9章の予言通りのことが今あなたの身に起こったんだよということをここで語っているわけなんです。先ほどね、この、緑子が生まれた、で彼に子が与えられた、男の子与えられたって、あのイザヤ書は訳し、あの新改訳は訳してるんですけども、英語の方が分かりやすいですね。 A child is born って書いてあるんですね。最初の方は緑子が与えられて、で今度は The son is given って書いてあるんです。御子が与えられたとも訳すことができるんです。でそれを続けて読むと、永遠の父であるとか力ある神とか、もう神と同一で考えて、神と同等で、そのだから御子なんですよ。神の子であり神ご自身なんです。で意図高き方の子と呼ばれます。そしてダビデの王位をお与えになって、神がヤコブの家を治めて永遠にそれは続くということを今ここでガブリエルが話してます。でマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の子を知りませんのに。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれますと。マリアはプロセスを聞いてるんですね。男の人を知らないのに、処女なのに、どのようにしてそのようなことが起こるんですかと。で御使いがはっきりと聖霊が望むって言うんですね。で聖霊が望まれると、意図高き方の力があなたを覆いますと書いてます。でこの覆いますというのは、いいですか、神の幕屋に栄光の雲で神が覆う、ね、栄光の雲でなんだ満たされるっていうか、あのいっぱいになるじゃないですか、ね、あの言葉と同じ言葉が使われてます。あのギリシャ語の、まあ、ヘブルなんていうかな、あのつまりここでは、このマリアの体が、まさになんかこの幕屋っていうか神の宮のようになっていて、聖霊によって覆われて、神ご自身の栄光が現れる。つまりイエス様ご自身が肉体を取られて、そこに恵みと真誠に満ちたその神の栄光ですね。でこのようにマリアの中でも神殿ができるって変なんですけども、あのイエス様が現れるということですよ、簡単に言うと。で見なさい、あなたの親類のエリサベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。ね、エリサベツがね、あのバプテスマのヨハネのお母さんになる人がもう身ごもっていて、おばあちゃんなのにもうあのこの妊娠したと、まあ、サラと同じですよね、あのアブラハムの奥さんの。だから神には、主には不可能なことはないと、あのサラに言った言葉と同じ言葉をですね、ここで語りかけて、だからあなたもそうなんだよと言ってるんですね。そしてすごいのが次なんですよ。あの時サラどうでした？ってね、こう笑ったじゃないですか、疑って、老いぼれの私になんてね。けれどもマリアが ご覧ください。私は主の橋ためです。どうぞ、あなたのお言葉通り、好みになりますように。すると御使いは彼女から去っていった。すごいです。橋ためという言葉、いい日本語ですね。女奴隷です、簡単に言うと。奴隷の女版です。自分の身に何が起ころうと、もう主が語られていることであれば、それを受け入れますということです。その言葉通りに自分の身にもなりますようにという信仰ですね。女といえば、失敗してしまった最初の女は誰ですか？エヴァですね。エヴァはその逆のことをしてしまいました。悪魔に主の言葉に反対する言葉を言われて、それを受け入れてしまったんです。でマリアは、あなたの言われる、神の言われることであれば、その通りに私の身になりますようにということです。でこれとっても難しいことなんですね。なぜかって言ったら、神の言葉でさえ自分のために使おう、受け入れていこうと。神の言葉を利用するっていうこともやってしまうわけですよ。神を利用する。自分のために神がいる。じゃないですよね。神のために自分がいるんです。そして、自分の利益になるから、受け入れるんではなくて、御言葉を。そういうの関係なしに、神が言われてるから、そうなんですと。これが、しもべの身分、の立場ですね。で、この信仰に立つことによって、初めて神の恵みであることが分かってきます。神の恵みという言葉が安価に使われることがあるんですよね。こう安く。で、それが言うのは、もっと努力しなきゃいけないのに、なんで恵みって言うんだよって。こう言うんですけれども、神の恵みは、あまりにも素晴らしいので、私たちの目から見ると逆に、やばいとか変だとか、不都合だとか、ある時にはひどいっていう話になっちゃうんですよ。あまりにも素晴らしいから。何かな、なんかすごい、なんか例がないかなって思うんですけれども、あ、これがいいかもしれない。あんまりでも、あれがね、ちょっと安っぽい、例えですけれども、あるドイツに住んでた日本人の方とね、お話ししたことあるんですよ。まあ、旅行先で。同じ、まあ、民宿っていうか、宿に泊まってね。あ、というか、そこのお店の人かな、その宿の人かな。で、ドイツに住んでたんですって。今でさえドイツは、マグロ、刺身とか寿司、まあ、人気は一応あるんですね。で、当時はね、大トロの部分は捨ててました。
大トロを捨てたんです。
だってあれ単なる油じゃん。僕たちもなんか時々ほら、ね、ちょっと健康志向の人は、お肉でね、この油の部分取るよって言って、そういう感じで捨ててたんですよ。ですね。で、それを貴重だと。いうことで、まあ、日本の人たちが伝えていったから、今高い値段で売られるわけですよね。まあ、ちょっと今のちょっと安っぽい例えですけれども、なんちゅうのかな、こう、あんまりにも大きな全体像があって、素晴らしい祝福があるんですけど、この恵みがあって、その本当にあなたは恵まれた方ですよって言ってるときにですね、自分の判断で、いや、これ違うとか、おかしいとか、でこれやったらね、恵みを受け取れないんです。恵みを受け取るっていうのは、ここのマリアの言葉です。そのお言葉通りになりますように。好みになりますように。で祝福はされてるんですよ。でも、日曜日にね、クリスマス礼拝で学ぼうと思ってるんですけれども、そのマリアは十字架につけられた自分の息子を見なければいけないという辛さを通っていくわけなんです。それであっても、蘇られたイエス様がおられて、ですね。そして最後に、この、使徒の働きの一章で他の弟子たちと共に祈っているところでマリアは記録は終わっているんですけれども、もう震えてきますよね。器になったんですよ、彼女。世界を救う方の器になったんですよ。で、ここまでもちろん見抜けないですよ。この13歳、14歳、15歳って言われているかもしれないこの女の子が。当然学者でさえ分からないし、当時の一番シンクタンクで賢い人でさえ分からなかったわけですからね。 けれども私たちの生活の中にもですね、これ神が恵みを与えるよっておっしゃってる時に、それ受け入れるっていうのは実は勇気がいります。しもべの姿です。そしてざっとですがヨセフも見たいと思うんですね。今のはマリア側のお話です。ヨセフも試練ですよ。てかヨセフの方が試練かもしれない。マタイによる福音書の1章18節からですけれども、まずは18節から23節まで読みますね。イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので密かに離縁しようと思った。彼がこのことを思い巡らしていた、これも彼もね、思い巡らしていたね、思い巡らしていた頃、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、少女が身ごもっている、その男の子を産む。その名はインマニュエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味であると。どうですか？マリアが妊娠したっていう話を聞いたんですよ。いいなずけの者が妊娠したんです。つまり他の男と通じちゃったんですよ。普通に考えたら立法によれば石打ちの刑です。いいなずけであっても今の婚約とは違って、いいなずけも結婚も同じぐらい束縛っていうか、法的っていうか、その立法においては束縛されてました。つまり姦淫の罪を犯したってことです。姦淫の罪は石打ちです、死刑です。だから離婚状を出してっていうね、あそこのモーセのね、あそこの立法を使ってマリアのことを思って死なないために密かに離縁しようと思ったわけです。でも彼も思い巡らしていたんです。このことを思い巡らしていた頃、逡巡していたんですよ。そしたら主の使いが夢に現れたと。そしてこの聖霊によって身ごもったんだということですね。そしてイエスと名付けなさいと。イエスっていうのはヤーウェは救いだっていう意味ですね。主が救いだと、罪から民を救うからだということをこの御使いが語って、それで24節です。ヨセフは眠りから覚めると主の使いが命じた通りにし、自分の妻を迎えたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスとつけたと。彼もしもべに徹しました。でマリアよりももっとこの後の命じられたことを行ったっていう感じですね。だって頭ですから、結婚するわけでしょ、男が頭ですよ。だからもう言われた通りにしたっていう感じですね。すごいのはイエス様が生まれるまで彼女を知ることはなかったんです。サラのね、胎を、これ守るために、ね、アブラハムは大失敗してますけれども、神ご自身が介入されましたね。その種を守るためですよですね。他の男ではなくてアブラハムの種からだっていうのを守るために、同じですね。ここも聖霊による種って言ったらいいかな、神ご自身の種ですね。守るために彼は結婚したのに通じることはなかった、この知ることはなかったんです。かなりの犠牲ですね。神の恵みに見出されることを神様は私たち一人一人にも望んでおられて、それは神の救い、イエスの名にあるこの神の救いが、の技が広がっていくということに関わっていくでしょうですね。で皆さんもその器に、まあこういうなんかね、またイエス様を産むんですかってね、なんか思わないでくださいね、女性の方々、そういう話じゃなくてね、 でも神様イエス様の救いをですね、これなんていうのかな、単にこので、まあ、伝道ももちろん含まれますけど、口の伝道もそうなんですけども、そうじゃなくて本当にいろんなことを通してこの神の言われたことをその通りだと受け止めて、たとえ不都合なことであっても、苦しいことであっても、理不尽なことであっても、そういうことが起こるかもしれませんけれども、聖書の世界はそればっかりです。キリストはそういうところに来てくださり、キリストご自身がそういう中にいてくださり、まずもって女から生まれてくださって、私たちの間に住んで、くださったわけですね。ではお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このマリアとまた、ヨセフを通して、主よ、あなたの、御心を今読むことができたことを感謝いたします。お父様、私たちが小さき者たちです。もう何でもない普通の生活をさせていただいてます。しかしあなたは恵みを無駄にするなとおっしゃいました。私たちが恵みを受けた幸せな者たちだと言われました。幸いなことよと言われました。そしてその恵みを恵みとして受け取るときに、あなたの言葉が実現するんだという、その信仰をひたむきに信じていくこと、このことを通して実現していくんだということを知ることができました。聖霊があなたがマリアの上に臨むと神様言われたように、私たちも聖霊が与えられて降り注がれて、そしてあなたが現れてくださることを感謝いたします。クリスマスの時期に私をお持ちください。あなたのクリスマスの働きを一人一人に、この周りの人たちに知らせてくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。